ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。7月28日は1978年に拉致された田中稔さんの誕生日です。田中さんは今年で67歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。7月6日アメリカ政府が北朝鮮における人権侵害を理由として、キム・ジョンウン国務委員長をはじめとする北朝鮮関係者を新たに制裁対象に指定する旨発表したことに関し、7月8日萩生田内閣官房副長官は定例の記者会見において記者の質問に答え、我が国の対応につき述べました。今回はこの萩生田官房副長官の発言概要をお伝えします。7月6日、米国時間でありますけども、米国政府は北朝鮮における人権侵害に関与した16の個人・団体を新たに制裁対象に指定する旨発表したものと承知をしております。今回の米国による発表は、北朝鮮の人権侵害に対する米国の強い懸念を示すものであり、北朝鮮の人権・人道問題の解決を目指す米国の姿勢を我が国としては歓迎したいと思います。我が国としては拉致をはじめとする北朝鮮の人権・人道問題の解決に向け、引き続き米国をはじめとする関係国と緊密に連携しながら対応していきたいというふうに思っております。我が国は累次の安保理決議に基づく制裁に加え、すでに我が国独自の措置として断固たる対北朝鮮措置を実施してきているところです。本年2月には拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決を目指し、あらゆる北朝鮮籍の者の入国を原則禁止したほか、北朝鮮向けの送金も原則禁止をしました。加えて北朝鮮との輸出入の全面禁止、北朝鮮籍船舶や北朝鮮に寄港した第三国の船舶の入港禁止等の措置も実施してきているところでありまして、このように我が国は北朝鮮に対してすでに非常に厳しい独自の措置を課しておりますが、今後の取り組みについては米国を含む各国の措置も踏まえつつ、北朝鮮から拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決に向けた具体的対応を引き出す上で、何が最も効果的かという観点から不断に検討を行っていきたいと思っております。以上、 萩生田官房副長官の記者会見における発言概要をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。7月22日日韓シンポジウムについて伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
7月15日に、北海道大学で日韓関係に関するシンポジウムが開催されました。これは未来志向の日韓関係のあり方あるいは方向といったものを考えようという、そういう内容のシンポジウムでありまして、私はそこで、新しい東アジアの秩序構築と日韓関係というそういう題目で基調報告をいたしました。そこで私は、新しい東アジアの秩序というものを構築する際の、2つの課題というものを提示いたしまして、1つはもちろん強大化する中国への対処ということでありますし、今一つは軍事的な挑発とあるいは威嚇というものを続けている北朝鮮への対応ということになりますが、この2つの問題にどう日韓両国が対応するかという議論を提起したわけであります。この2つの課題ということを考えてみますと、日本と韓国が完全に一致した認識を持つと、あるいは完全に一致した共同行動を取るということは非常に困難あるいは不可能であるということになります。しかし一方ではできるだけ問題意識を共有する、あるいはそこで可能な部分で共同行動を取るということを模索するといったことはもちろん十分に可能であるといいと思いますので、そういうことを考えてみますと、これまでの日本の姿勢というものは韓国に対して認識を一致させるということに相当こだわっておりましたし、中国や北朝鮮に対して日本と韓国が一致した行動を取ることを強く期待するというそういう姿勢を日本側は取ってきたと言っていいと思いますが、しかしそれは実現はしなかったと。韓国と韓国に対してですね、一致した認識を持とうと一致した行動を取ろうというのはやはりこれまでのところ不可能だったということが言えるということでありますので、やはり利害関係が日本と韓国では大いに異なりますから、それを前提にしてみますと一致ということを認識あるいは行動の一致をですね、韓国側に迫ってみても実現しないというのがこの数年間の経緯というものが示しているということだと思います。したがって今後はそういう認識あるいは行動の完全な一致ということは特に前提にしないで日韓協力を考えることが重要だろうというのが私が強調した点でありますが、その点について、韓国側も認識を一緒にするといいますか、肯定的にその私の議論というものを受け止めてですね、やはり完全な行動あるいは認識の一致というものはなくてもその範囲で日韓協力を進めるという、そういう点では日本が韓国側の出席者にある種の合意というものが見られたと言っていいかと思います。また今回のこのシンポジウムでは、やはり議論の的になるのはそのいわゆる慰安婦問題ということになりましたが、 昨年の12月28日に日本と韓国は、いわゆる政府間合意というものに到達をいたしまして、そこから半年6ヶ月がもう過ぎたということになります。12月28日の、政府間合意ではですね、この慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることを確認するということが日韓の間で合意をされましたが、しかしその合意はまだ完全に実現したという段階では今なくてですね、今その合意を実行している過程にあるということになるんだろうと思います。半年はその過程が無事に進んできているということですが、しかし韓国では依然としてこの12月28日の日韓政府間合意に対する反対というものが過半数を超える人たちが反対をしているというのが世論調査の結果でありまして、半年経っても基本的にはそうした反対が多いという状況には変化がないということになりますので、どうしても韓国側の見方は慎重になると、合意をともかく実行する、実行してそれが完全に終わるというところまで相当慎重に対応していかなきゃならないということが特に韓国側の方から強く強調されまして、もちろん日本側もこれで問題が完全にすでに終わったという認識はありませんので、やはり慎重に対応するということで合意が見られていたといいかと思います。しかし前世を韓国側は今歴史問題をその他の他の問題とは分離すると切り離すという姿勢を取るようになりました。それで中国が北朝鮮に対する対応についても今その協力ということについていろいろ議論が進められるという状況にもなっておりますので、これはパク・クネ政権になってからの韓国の変化でありますが、こういう変化がそのままこれからも維持されるということへの強い期待というものを、とりわけ日本側は持っているということが印象的でありました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は、日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から、拉致被害者横田めぐみさんのご家族のメッセージをお送りします。このメッセージは2015年6月に収録したものです。1977年11月15日新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。それではお聞きください。最初にめぐみさんのお父さん横田茂さんのメッセージです。
中学校1年生の時に学校の帰りにも自宅近くで北朝鮮の人に連れて帰られたんじゃないかと言われておりますが、そしてそれが船に乗って北朝鮮に行くまでに非常にめぐみが行きたくない、お母さんお父さん助けてって言ったりしたんですけど無視されて連れて行かれて、それであんまり泣いたので船底に移されたっていうんで、そうすると爪がもう ボロボロになってたっていうようなことを言いますから、なかなか本当かわいそうなことにしたなと思ってます。 北朝鮮は死亡もしてないのに死亡したなんていうことなくて、きちんとこの恵みの元気な恵みを日本に返していただきたいと思います。
続いて横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんのメッセージです。
私たちのめぐみは中学1年生の時に新潟に転勤して1年3ヶ月目に学校の帰り道、家のすぐ近くで姿を消しました。私たちは本当にもう打ちのめされて、もう本当にもうどん底に落とされたような悲しさの中で20年を過ごしてきましたけれども、考えたこともない北朝鮮の工作員によって拉致をされて北朝鮮に連れて行かれたという情報が20年目にして入って、本当にびっくりいたしました。たった5人が帰ったきりで、それは一体どういうことなんだろうって皆さんが考えてくださるようになって、ようやく今国連にも人権問題としてこのことを取り上げてくださるようになりました。本当にたくさんの方のご支援の中でしかこれは解決ができないような問題なのですから、どうか皆様方お一人お一人が本当にこのことを真剣に考えてくださいまして、政府に訴えてくださり、また北朝鮮に向けてのいろんな呼びかけをしていただくことができればありがたいと思っております。
続いて横田めぐみさんの弟さん横田哲也さんのメッセージです。
太陽のような存在だった姉貴が亡くなったことで非常に沈痛な家庭内になってしまいましたけども、それでも姉貴の苦しみを思えば我々のそんな苦しみなんて大したことではないので、ぶれずに救出活動のためにこれからも頑張って取り組んでいきたいというふうに思っています。で、国民の皆様におかれましては、いろんな事件事案が世の中にはあるわけでありますけれども、北朝鮮という国家指導のもとに行われた犯罪であるということをやはり認識しなければならないですし、我が子とつまり両親や兄弟や子どもが拉致されたらどうなんだという思いでニュースを見てほしいですし、救出に向けてご協力を賜りたいと思っております。
最後に横田めぐみさんの弟さん横田拓也さんのメッセージです。
拉致された人たち、そしてその人たちを待っている家族も高齢化し、本当に時間がありません。皆様の強い意志と満ち溢れる希望の力をどうか拉致された者たちに分けてあげてください。どうか日本の地を一日も早く踏むことができるよう、どうか姉と両親が焼き合える日を迎えることができるよう、皆様のお力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご家族からのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲ピンキーとキラーズで恋の季節をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ピンキーとキラーズで恋の季節をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、ファックスは日本の国番号81に続けて33586011 813-3581-6011、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数9900kHz、 夜11時30分からは周波数9560kHz、 深夜1時からは周波数9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。